今日は今年最後の手術である壮年手術です。考えれば考えるほど取るに足りなく過ちだらけの私たちですが、それなのに私たちを放り出さず、この1年間も私たちと共におられながら私たちを導いてくださった三位一体の神様に、まず感謝と賛美の拍手を捧げましょう。それから私たちが恵み深く礼拝を捧げられるように、見えるところでまた見えないところで1年間仕えてくださったたくさんの奉仕者の方々にも感謝の拍手を捧げましょうか。そしてもう一つお知らせ申し上げますことは、イ・ジェチョル牧師先生は教会の頼りに掲載されていますように、2015年1月には新年0時礼拝と毎月3番目の手術に説教してくださいます。そして3月5月8月11月の5番目の手術はユン・スンジェ牧師先生が説教してくださいます。今年の私たちの教会の標語は、申命記1章30節の御言葉をもとにした先立って進まれる神様でした。出エジプトしたイスラエルの子孫たちがガデスバネアに到着した時に、モーセは12名の偵察隊にカナンの情勢と地形を調査させました。ガデスバネアの向こうがカナンだったので、神様が約束した土地がどんな場所なのか、地形などを確認するためでした。40日ぶりに戻ってきました、偵察隊は、彼らが見たカナンは本当に乳と蜜の流れる土地でした。彼らはその証拠として棒にかけて2人で担ぐぐらいに大きなブドウの房とザクロやイチジクを持って帰ってきました。ですが、すべての偵察者が同じ結論を報告したのではありませんでした。偵察者たちの中で10名は巨人の民族であるカナンの土地の人々に比べて、私たちはイナゴに過ぎないと言い報告しました。一方、ただ2名、ヨシュアとカレブだけが、彼らがいくら巨人の民族だとしても彼らは私たちの餌食に過ぎないと報告しました。不幸なことに、10名の偵察者の報告を選んだイスラエルの子孫たちは夜通し泣き言を言い、モーセとアロンに不平を言いました。それにより彼らはカナンの地へ入っていけず、エジプトにも戻っていくこともできないまま、結局40年の間荒れ野で奉公の末死んでしまいました。しかし、その40年の間、彼らの子供である出エジプトの 1.5 世代と2世代が成人になり、カナンの東であるモアブの平野に行き着きました。そして彼らは祖先とは違い、ついにカナンの地へ入っていくことができました。なぜならば、過去40年間自分たちを背負って行ってくださった神様、宿営の場所を探す神様、昼は雲の柱、夜は火の柱で導いてくださった神様を経験したからです。出エジプトの 1.5 世代と2世代が自分たちを導いてくださったお方が先立って進まれる神であることを認めるほかありませんでした。イスラエルの子孫を導いてあげた神様が、 私たちが信じている神様と同一のお方であるので、私たちの人生も同じように導かれます。それで私たちも神様を私たちのために備えてくださるヤウェイルエの神様、私たちを今まで助けてくださったエベンエゼルの神様と告白します。今日の本文が含まれるルカによる福音書の一章にも先立って進まれる神様についての物語でいっぱいです。イエス様がこの地上に来臨する当時、イスラエルの民はギリシャ帝国とローマ帝国の相次ぐ圧政の中で非常に苦しめられ、ヘロデ大王の悪政によりため息がどんどんと深まっていた時期でした。しかに預言者マラキ以降にそれ以上預言者が現れなかったので、霊的な荒廃も非常に激しいものでした。ですから神様に対する期待がおぼろげな状態にありました。そんな時にも神様は先立って進まれるお方でした。神様はイエス・キリストをこの地上へ送ってくださる前にヨハネに主の道を準備させました。そのヨハネが生まれさせるために神様の御前で敬虔に生きていた祭司長であるザカリアとエリサベト夫婦に天使ガブリエルをお送りになられました。ザカリアとエリサベト夫婦は共に年を取っただけではなく、エリサベトは不妊の女性でした。ですから彼らの間には子供がいませんでした。彼らはただ一度も神様私たちに息子を与え、主が来臨する道を準備させてくださいと祈ったことはありませんでした。彼らは神様が主を送りになる時が来たことを知りませんでした。しかし神様は先立って進まれるお方でした。また神様は天使ガブリエルにガリラヤの片田舎ナザレに住んでいるマリアと彼女と婚約した夫ヨセフを訪ねさせ、マリアが聖霊により意図高き方の子、神様の子を身ごもったことを知らせてあげるようにしました。ですがマリアとヨセフ夫婦もやはり神様、私たち夫婦がメシアを身ごもりますようにと祈ったことは一度もありませんでした。有限の存在である人間が永遠なる神様を身ごもることを考えられないのは、あたかもお風呂に海水を全部入れられないことと同じ道理です。ですが永遠なる神様は有限な人間の中へまず入ってこられました。今日の本文は先立って進まれる神様を経験した2人の女性、マリアとエリサベトが出会う様子を伝えてくれています。39節がこのように証言します。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。いよいよイエス様の物語とヨハネの物語が一つに結びつけられることになります。マリアはエリサベトが住んでいる町へ向かいました。エリサベトが住んでいる場所を山里ユダの町とだけ聖書は伝えています。当時祭司長たちは大部分エルサレムの市内やエルサレムの近郊に住みました。ところが祭司長ザカリアは年を取って追い出されたのかは分かりませんが、 山里で暮らしていました。ザカリアとエリサベトが住んでいた場所の名前が出てこないことから考えて、そこがどこであるのか正確には分かりません。エルサレム近郊やヘブロンのような場所ではなかったものと思われます。多くの学者たちは、彼らが住んでいたのはヘブロンの南側に位置したユタだったと推定します。そこはマリアが住んでいたナザレとは約150キロメートルも離れている場所です。その距離は今も妊婦が行くのに大変な距離です。3ヶ月の間は妊婦ははじめ流産の可能性が高いので非常に注意せねばなりません。貧しい大工の妻であるマリアにロバやラクダのような交通手段があるはずはありませんでした。マリアは少なくとも 4,5 日は歩いて到着したことでしょう。この39節で私たちが注目せねばならない単語は急いでです。ギリシャ語でスプデですが、急いで早くの意味もありますが、熱心に熱意での意味もあります。コリント信徒への手紙2の7章10節がこのように証言します。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関してはあなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。使徒パウロはコリント教会の人々に神様の御心にかなう悲しみには熱心と弁明、恐れ、憧れなどがあると言います。この御言葉で熱心がまさにスプデです。またローマの信徒への手紙12章10節はこのように証言します。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。励むがスプデです。小学校の時期にピクニックに行く日が早く来ればいいなと考えながら待っていた記憶があります。またある青年が夢で描いた理想のタイプとの初デートを待っているとするならば、その日が早く来ればいいなと考えるでしょう。また結婚した夫婦が子供に恵まれなかった中、長い間待っていた子供の出産を前にしているならば、やはりその日が早く来ればいいなと考えるでしょう。このすべての早く、急いでは、急いで早くの意味もありますが、熱心にの意味がより強いです。一体マリアは何のためにエリサベトが住んでいる場所に急いで、そして一生懸命に行ったのでしょうか。マリアが幼く物心がついていなかったからでしょうか。あるいは性格が気短でゆっくり行くのは性に合わなかったから早く行ったのでしょうか。あるいは自分が男を通じず妊娠したことをナザレの人々に隠すためだったのでしょうか。もしそうだったならば、エリサベトの家を訪問してから3ヶ月が経った後に再びナザレへ戻ってこなかったことでしょう。3ヶ月が過ぎるとだんだんとお腹が大きくなってくるでしょうから、その時は隠すのがより大変だったことでしょう。マリアが自分に 行われた神様の御業が天使ガブリエルの話すように自分の親戚であるエルサベトにも同じくお働きになったのか急いで確認してみたかったからです。クリスチャンだけが享受できる大きな恵みの中の一つとして手術が早く来ればいいなと待つようになることです。また手術に礼拝堂に来て最初の言葉を主に向かって言うこともクリスチャンだけが享受できる喜びです。今日礼拝堂に来られ席につき頭を下げてどんな祈りを捧げましたでしょうか。先週の手術に受けた御言葉を覚えながら祈ることもできます。神様、エフェソに残されていたアキラとプリスキラ夫婦がそこでアポロに出会い、彼に聖書をより深く教えてあげることにより、彼がコリント教会で真実に働けたように、私も神様のお導きに素直に従い、誰かに対する神様の通路にならせてください。このように祈ることもできるでしょう。また聖誕礼拝を捧げている時に受けた御言葉を覚えながら、神様、私が世俗的な価値観や自分の欲望に自分自身を Let it be させず、神様の御言葉に自分自身を Let it be させてくださいとも祈れます。また先週1週間の生活が大変で苦しかったならば、神様、先週は大変過ぎてとても長く苦しかったです。今日の礼拝を通じて神様の恵みを重ねて受けさせてくださいと強く祈りを捧げるかもしれません。もし今週重要なことや決定を前にしているとすれば、神様、今週は特別な神様のお導きが必要です。私が正しいものと正しくないものと分別ができますように、そして正しいものを私が選択する勇気をください。またあまり永遠でないものよりとより永遠なものを分別できますように、そしてさらに永遠なものをより永遠なものを選択する知恵をくださいと祈ることもできます。あるいは何を祈らねばならないのかわからないならば、慈悲深い神様、罪人である私を憐れんでくださいと繰り返し口ずさむこともできます。神様への早く熱心には、私たちに同行してくださる神様を悟らせてくれる通路です。ナザレでユダの山里にあるエリサベトの家に着いたマリアは挨拶をしました。その時にエリサベトには普通と全く違う感じがありました。41節前半がこのように証言します。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。胎児はだいたい 4,5 ヶ月になると動き始めます。すでにエリサベトは6ヶ月になります。そうですから、エリサベトの体内で胎児が動くのを自然な現象と考えることはできます。もしそれが本当に自然的な現象だったならば、聖書が出産と育児に関する本ではない限り、ルカがその事実を記録するはずがありません。ですから44節でまた強調します。 あなたの挨拶のお声が私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。41節と44節どちらも、挨拶のお声が聞こえたとき、子が踊ったと強調します。ルカによる福音書1章15節で、ヨハネについてこのように予言しています。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、マリアが訪ねてきてエリサベトに挨拶すると声を聞いた時、子が踊ったということは、すなわち15節の御言葉の成就を意味するものです。ですからこの御言葉は単純に二人の妊婦の出会いだけを意味するのではなく、聖霊様のお働きによりヨハネとイエス様の出会いを言っているのです。ヨハネの証明は主の道を用意し、人々にその主を紹介することでした。ヨハネは後に自身を私は荒れ野で叫ぶ声であると言いました。今その声の実態になるお方に出会っているのです。言い換えれば、旧約と新約が出会っているのです。ヨハネが旧約の最後の門を閉める人として、イエス様は新約の門を開けるお方として登場しています。この場面がまさに旧約と新約の分岐点になります。この出会いはユダのある山里で なされている何でもないことのようですが、この出会いよりさらにドラマチックなものはなく、この出会いより貴重な出会いはありません。外目には無名の女性たちの出会いです。死後平凡な祭司長の妻と大工の妻との出会いです。しかしこの出会いは人類の歴史に BC と AD の分岐点をなすものです。胎児ヨハネが体内で聖霊に満たされて踊っている時に、エリサベトも一緒に聖霊に満たされてこのように叫びました。41節後半から42節がこのように証言します。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。エリサベトが声高らかに叫んだと言いますが、声高らかに叫んだという部分の元の意味は、全力を尽くして叫ぶの意味です。イエス様がヨハネによる福音書12章44節から45節でこのようにお語りになられました。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。この時はイエス様は十字架につけられるまでそれほど残っていない時です。3年の間、父なる神について、永遠の生命について、自分が神様のところから来た一人子であることを数え切れないほど強調しましたが、きちんと理解する人々はほとんどいませんでした。さらには3年の間共にいた弟子たちさえも分からずにいましたから、他の人々は言うまでもありません。ですからイエス様が残念な気持ちで全力を尽くして自分を信じることが神様を信じることであると訴えたのです。使徒言行録7章を見るとステファノの説教が出てきます。この説教は旧約の核心を伝えるものでしたが、この説教を聞いたユダヤ人たちは恥知りをしました。ユダヤ人たちは神様は神殿にだけいらっしゃるお方であると考えていたので、 彼らは節期の時ごとに神殿へ行って祭事を捧げていました。そして自分たちは律法を徹底的に遵守する人々だと自負していました。しかしステファノは、神様はどこにでもいらっしゃるお方である、彼らが律法の真意を分かっていなかったゆえに、彼らがあれほど待っていたメシアを十字架に釘付けにしたと証言したためでした。それ以降に起こった出来事を使徒言行録7章57節から60節はこのように証言します。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。自分たちを支持しない説教に怒ったユダヤ人たちは力の限り叫びながら自分たちの耳を手で塞ぎ、ステファノに石を投げつけました。激しい怒りからほとばしる出る声だったのかがどれほど大きかったのでしょうか。イエス様の叫び、ユダヤ人たちの大声の叫び、エリサベトの声高らかな叫びがすべて同じ単語から出てきた言葉です。妊娠婦は胎児を無事に保護するために叫んではいけません。それなのにエリサベトが叫ぶほかなかったのは、聖霊が能力を持って恵みで包んであげたからでした。それに感激したからでした。エリサベトが一体何をどれほど熱心に叫びましたでしょうか。42節をまた報読します。声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。この表現はヘブライ語的な表現で最上級を意味します。すなわちマリア、あなたが世の中にいるすべての女性の中で最も祝福された方であり、あなたの体内にいるお子様はこの世の中にいる子供たちの中で最も祝福された人であると言っているのです。エリサベトはマリアに最高の賛辞を投げかけていますが、それが可能だった理由を43節がこのように証言します。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。エリサベトとマリアは年齢的にも身分的にもたくさん差があります。エリサベトは出産の適齢期をすでにずっと前に過ぎ年老いていました。ですがマリアは当時の慣習の通りなら今ちょうど出産できる適齢期になった少女でした。またエリサベトは祭司長の妻でしたが、マリアは非常に卑しい職業の一つである大工の婚約者でした。また二人は親戚でしたが、エリサベトにマリアは孫娘あるいは姪ほどだったに過ぎなかったかもしれません。ですがエリサベトはマリアを年や身分、親戚として見ませんでした。もしそうだったとしたらば、神様、私に何があの子より足りないからと、私により大きな恵みを与えてくれないのでしょうか、と抗議や恨みを述べ立てたことでしょう。その上、自分の子がマリアの子より6ヶ月も先に生まれるにもかかわらず、彼の履物の紐を結ぶ資格もない人になるということを受け入れることは大変だったことでしょう。両親は自分が出来が悪くても 辛いですが受け入れます。ですが自分の子供が他の家の子供より出来が悪いのは辛く認めることができず受け入れるのを拒む場合があります。ですがエリサベットにはそんな嫉妬心はありません。エリサベットはマリアを私の主のお母様と告白しています。マリアの体内にいる子がまさにそれほど長い間数百年の間も待っていた神様が約束されたまさにそのメシア人類の救世主であることを信じたからです。二人のこの感激的な出会いはすべて先立って進まれる神様の御業によるものです。今日は2014年の最後に迎える壮年主日です。今年1年はどのようだったでしょうか。また過去の生涯はどのようでしたでしょうか。時には人生が辛く、また時には人生が耐えづらかった時もなかったでしょうか。また時には理解できない出来事のために苦痛を受けたのではなかったでしょうか。また神様の御心に素直に従い、クリスチャンらしく生きるために苦しんだにもかかわらず、むしろ誤解を受けたり、損害を被ったこともあるかもしれません。しかし静かに考えてみてください。そして黙って繰り返して考えてみてください。私たちの人生の瞬間瞬間、特に人生の転換点、ターニングポイントで先立って進まれる神様が私たちを導いてくださいませんでしたでしょうか。道がない荒れ野のような場所では神様が道を作ってくださり、私たちが到底越えることのできない巨大な山の前で神様はトンネルを通してくださって通過させてくれませんでしたでしょうか。2015年を本当に新年として迎えることを望みますか。それならば私たちより先立って進まれる神様を完全に信頼し、その神様の御言葉に私たちを乗せましょう。その時先立って進まれる神様によって私たちの2015年は眩しい新年になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、2014年は国際的に本当に多くの出来事がありました。西アフリカから始まったエボラウイルスによって数千名が命を失い、アフガニスタンでは山崩れで一つの町が丸ごと埋没しましたが、復旧自体を諦めしかなく、また数百名を乗せたマレーシアの旅客機が失踪し、また撃墜されたりもしました。イスラムの武装組織の蛮行とロシアのクリム自治共和国の合併、イスラエルのガザ地区爆撃など戦争の頼りも絶えませんでした。国内的にもたくさんの出来事、葛藤がありました。何よりもセウォル号の惨事によって相対的に不健全な大韓民国の素顔が赤裸々に表され、それが私たちの実情であるのでは、私たち国民は皆深い挫折と絶望を味わねばなりませんでした。それにもかかわらず私たちが希望を失わずここまで来られたのは先立って進まれる神様によることを告白します。イスラエルの子孫たちは400年の間エジプトで奴隷として生きていたといっても、神様は最後には彼らを出エジプトさせてカナンの地へ導いてあげました。イスラエルが南と北に分かれ、 アッシリアとバビロンにより滅亡することになったといっても、70年の後にまた回復してあげたように、この国が満身創痍になったように見えるとしても、最後には新しく知ってくださる神様を信頼します。暗雲に見えた時代も先立って進まれる神様が、平凡なマリアとエリサベトの出会いを通じて新しい御業を展開されました。小さく見える私たちの日常が先立って進まれる神様により永遠につなぎ合わされ、私たちより高い場所からより一層遠くまでお見通しされる神様が、私たちの2014年に美しく区切りをつけてください。また私たちの2015年が、そして残りの生涯が、私たちより先立って進まれる神様によって毎年一層新しくなりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。